Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の成田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
2月に入りましたよね、
はい、
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るといってね、まあ、この時期はあっという間に過ぎ去っていくんですが、
そうですね、
困ったあれもやってきますよ。
あれ、
はい、今週はそんなあれの対策に役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
あれ、
週刊日経トレンディ、番組の前半は花粉 &PM2.5 を撃退するをお届けします。
あれって花粉ですね、はい、
と PM2.5 ね、
はい、
もう間もなく花粉がね飛び始めて、花粉症の方にとってはねまた悩ましい季節がやってきますね。
そうですね、特に去年からはですね、花粉に加えて PM2.5 という厄介なものも加わりましたから、
はい、
空気清浄機ですとかマスクに対する意識っていうのはさらに高まってますね、
はい。まあ、おさらいしますとね、 PM2.5 というのは粒の直径が 2.5 マイクロメートル以下の微粒子のことなんですですね、
はい、
で粒子が細かいので吸い込むと肺の奥まで入り込んで、気管支喘息とか肺がんといったようなね、その原因にもなるというふうに言われていて、健康への影響というのがね心配されているわけですね。
そうですね、九州地方で国の基準を大きく上回る濃度が検出されたり、千葉県の一部地域で急増して、関東地方で初めて注意喚起が行われるといったように、 PM2.5 は2013年を通して話題になりました。
そうですね、この PM2.5の影響で空気清浄機の売れ行きは非常に好調だったということもありますよね。
ですよね。
で、家電量販店の店頭には PM2.5 対応と謳う製品というのがずらりと並んでますね。
あの、前なかったのがいきなり増えて、うん、その選択肢が増えたのは嬉しいんですけれども、はい、製品ごとの違いですとか、うん、選択の基準をどこに置くかっていうのがちょっと分からなくてですね、うん、自分の求める1台っていうのを見極めるのがちょっと難しくなってる気がします。
そうですね。で、この空気清浄機を選ぶときにまず知っておきたいのが、各社がね公表する空気清浄機の評価基準なんですね、
はい、
で、国内の大手メーカーが加入している日本電気工業会が定めた自主基準というのがあるんですが、
はい、
これでは 0.1 から 2.5 マイクロメートルの微粒子を8畳の密閉空間で 99% 除去する時間というのが90分以内であることとされてるんですね。で、PM2.5 対応を謳う、ね、国内のメーカーの商品のほとんどがこれをクリアしてるんです。
そうなんですね、
うん、
で、一方海外メーカーの製品を見てみると、スウェーデンのブルーエアと国内ベンチャーのエクレア、うん、この2社がですね、アメリカ家電製品協会が規定する世界基準の評価テスト、
うん、
こちらで最高基準の認証を取得しています、
はい。
まあ、タバコの煙といった非常に細かい微粒子のテストでも最高性能と認められるというふうにですね、高い空気清浄機能を搭載しています、
うん。
まあ、空気清浄機にも世界基準、それから日本基準というのがあるんですね。
そうですね。ちなみにバルミューダありますよね、
はい、
こちらはいくつかのサイズの微粒子を 90% 除去するまでの時間というのを独自に測定して公開してるんですね、
はい、
それによるとね、16畳相当の部屋で 0.1 マイクロメートルの微粒子を 90% 除去するのにかかる時間はおよそ29分なんですね、
うん。
で、 PM2.5 と呼ばれる粒状物質の中で最も多いと言われているのが 0.3 マイクロメートル前後ということですから、これらのサイズであればどの商品もほぼ除去できる性能を持っていると言えるんですね。
なるほどですね、
うん。
で、この空気清浄機、国内メーカーなんかを見てみるとですね、加湿機能があるものとないものがありますよね、
うん、
この違いってどう見ればいいですか。
はい、あのパナソニック、ダイキン、シャープといった国内大手メーカーのハイエンドクラスの商品、これにはいずれも加湿機能というのがついてるんですね、
はい。
で、冬場には加湿器として1台2役で使えることというのが大きなメリットとなります。
そうですね、
うん。
本種の方はですね、パナソニックの FVXJ90、 それからシャープの KIDX85、
うん、
ダイキン工業の MCK70P ということでですね、うんうん、3つ和歌詞載ってるんですけれども、はい、この中でいうとパナソニックの製品が、メンテナンス上の必須作業といえるフィルターの掃除、 それからタンク、トレーといったところの洗浄が簡単にできたそうです、うん、まあ、取り外すパーツが少なくて作業が面倒ではないという点が本誌でも評価されています、
はい、
でちなみに加湿機能がついていない空気清浄機だとどういう製品が注目になりますかね、
はい、まあ、先ほど出てきたねエクレア、そしてブルーエア、バリミューダの商品について検証してみたんですね、
はい、
どれも本体というのは大きめなんですが使い勝手やメンテナンス性ではそんなに差はないんですね、
うんうん、
ただエクレア社の可動 APC700 にはね強力な脱臭臭塵除菌フィルターというのが採用されていてね、で微粒子だけではなくて臭い物質も、まあ、除去することができるんですよね、
はいはい、
で圧倒的な吸引力と高性能フィルターの両方で花粉や PM2.5 の除去というのが期待できそうです。
そうなんですね、うん、で室内は空気清浄機で対応できるんですが外ではそうはいきませんよね、
はい、
まあ、ということで続いては外での花粉対策というのをお伺いしたいんですけれども、
はい、春のね花粉シーズンというのが目前ですからね、
はい、
準備はそろそろ始めたいところです。で花粉症の治療には根治、まあ、根本からね治るということが期待できる免疫療法と薬で症状を和らげる対処療法というのがあるんですね、
はい、
で免疫療法はアレルゲンと呼ばれるアレルギーの原因物質、これを少しの量体の中に取り入れるということで体質を変えて過敏性を減らす方法ですよね、
はい、今年の5月になんか新しい免疫療法に保険が適用されるって書いてありますね。
そうなんです、これ大きいんですよね、
はい、
うちでもずっとね何度か取り上げてきたものなんですけれども、アレルゲンを体内に取り入れる方法というのは2つあって、1つは以前から健康保険が適用されている注射ですね、
はい、
注射療法、そして今年5月に新たに健康保険が適用されることになったのがスギ花粉エキスを浸したパンを舌の下に入れる、
ベロの下ってことですね。
そういうことです、はい、それの舌下免疫療法と呼ばれるものなんですね。
これ本書を見てみるとですね、
うん、
そのベロの下にパンを置いて、うん、そのパンにスギ花粉エキスというのを垂らして2分待った後飲み込むということになってるんですね、
はいはい、
このベロの下はですねリンパ節に近いのでエキスの効果が出やすいんだそうです、
はい、でこの舌下免疫療法というのは自宅でできるのでね、通院回数が少なく済んで痛みがないというのもメリットですよね、
はい、
ただこれまでは自由診療で年間5万円から10万円の費用がかかるということが、まあ、ネックだったわけですよ。で5月に健康保険が適用されることになってちょっと期待ですよね。
そうですね、
うん、
費用が3割負担だけで済むようになれば花粉症の患者さんには待ちに待った治療法ということになりますよね。
そうなんです。
これ実際効果の方はどうなんですか。
この舌下免疫治療を、ね、行っている日本医科大学の大久保公弘教授によると、およそ7割から8割の人の症状が改善されて、中には根治する人もいるということなんですね。この治療法は屋外で症状が悪化したりとか花粉の量によって症状が変わる人にはね効果が出やすくて、家の中でも鼻水が止まらないような過敏性の人には効果が出にくいとされていて、まあ、効果はね症状によって違うようですね。
そうなんですね、
うん、
ちなみにこの舌下免疫治療っていうのはですね対応できる病院が限られているので、うん、まあ以前からですねこの治療を行っている病院を探す必要というのがあります、
うん、
でそうなるとですね対応できる病院が近くにない場合対処療法っていうのを試さなくちゃいけないことになるじゃないですか、
はいはい
はい、で対処療法で薬を飲む場合は、うん、病院で処方薬を処方してもらうのが確実で費用も安く済むんですが、
そうですね、うん、
まあ、忙しくて病院行けないよっていう人なんかはあの花粉症用のスイッチ OTC、うん、
はい、
あのこちらを使うっていうことになりますよね。
そうですね。でスイッチ OTC というのはこれまで医療機関でしか使えなかった薬というのがその安全性とかにね問題がないと判断されて対処薬として転用されたもののことですよね、
はい、
昨年大ヒットしたスイッチ OTC にはアレグラ FX といったものがありましたよね。
そうですね。でそうやって治療だとか薬、うん、まあ、アレグラ FX だったり処方薬を飲んだりするっていうことになるとは思うんですけど、あともう一つちょっと気になるのが外に出た時に花粉を吸い込まないようにマスクっていうのもするじゃないですか、
はいはい、 でこのマスクの主流というのは不織布を使ったものでね、中にフィルターが入ってるんですね、
はい、
でフィルターの性能によって花粉用、そして PM2.5 用といったようなものに分かれるんですよ、
はい、
最近は色や香り付きだったりとか高密着型といったようにね、その付加価値競争というのが非常に激しくなってきてるんですね。
これ本紙にちょっと載ってるんですけどね、うん、あの子供ってすぐマスクを外しちゃうということでですね、はい、あの子供歯磨きのようにフルーツの香りがするマスクっていうのが出てたりして、うん、すごい可愛らしいんですけども、はい、で盛り上がってるのはマスクの周辺グッズっていうことらしいんですね、うん、
はい、
あの一般的なマスクをお手軽に高機能型にアレンジできるっていうところらしいんです
ね。そうなんですね。マスクが快適に使えるいろんなアイデア商品というのも増えていますね。例えばマスクケースですね。コクヨ S&T の防災の達人というケースね、これは食事の時とかにこのマスクって外すじゃないですか、
はい、
それを清潔にしまっておけるということで人気になったんですね。
あのテーブルの上とかにポンって置くのもなんかちょっと変な感じがして、
ね、
抵抗あったんですよね。
他にもマスク専用の除菌スプレーだとか後付けできて繰り返し使えるノーズパッドといったものが出てきてるんですね。
やっぱマスクを高機能化するためのグッズって言ったようにこういろんなものが増えてるんですね。
そうですね。
さあ週刊日経トレンディ前半は花粉 &PM2.5 を撃退すると題して空気清浄機の選び方、それが花粉症の最新治療法などをお届けしました。
週刊日経トレンディ後半はね、ガラッと趣を変えてエビ好きによるエビ好きのためのエビ大百科をお送りしますちょっとタイトルがね
すごいですね。
変ですけどね、
はい
はい、世界一のエビ好きと言われる日本人なんですが、
はい、
エビの世界というのは非常にね奥が深くて知られざるエビの魅力というのはまだまだあるんですね。で各地の珍しいご当地エビから偽装エビの見分け方までね、エビにまつわるあれこれというのを全国のエビ好きに送ります。
あのエビの特集を組む雑誌って本当珍しいと思うんですけども、多分一般紙ではトレンディぐらいしかないんじゃないかと思いますけどね
、はい、
このエビ市場なんですが、はい、この10年から20年で劇的に変化しているそうです、うん、養殖エビといえば、うん、まあ、当然ブラックタイガーをイメージする人が多いと思うんですけれども、はい、実はその発想が古いんだそうです、うん、今の養殖エビのトレンドは完全にバナメイエビ一色になっているんだそうです、
はい、
まあ、病気に強くて成長も早いバナメイの養殖は一気に広がってですね、うん、2001年から2011年までの10年間で生産量は実に10倍以上になったということなんですが、うん、
はい、
このバナメイエビってあの去年ちょっと騒ぎになったやつですよね。
そうなんですよね。でこのバナメイにね EMS、 これはどういうことかというと早期脂肪症候群という病気が広がってるんですよね、
はい、
で十分に成長する前に死んでしまうエビの病気なんですが、
はい、
2009年に中国でね発見されてからもうあっという間に東南アジアに広がってしまったんですね、
はい、
で2013年だけで100万トン以上のバナメイエビが消えたと言われてるんですね、
はい、
これはなんと世界のエビ供給量の7分の1にもなるんです。
それすごい量ですね、
うん、
で結果としてバナメイエビの品薄っていうのが世界的に続いて、うん、ブラックタイガーもう今これバナメイエビの代替品になってるんですけれども、うん、それ自体も価格が上がってしまっているそうです、
はいはい、
その影響は私たちの日常にも及んでおりまして、
はい、
例えば天丼チェーンのてんやですとか、はい、回転寿司のスシローといったようなところが一部メニューを休止したりしてですね、
うん、
身近なところにも影響が出てしまいます、
うん、
まあエビがですね僕らが子供の頃のように高級品に逆戻りしちゃうんじゃないかという感じがするんですけども、
う
ん、
そうですよね。で残念ながらねこの EMS というのは収束の気配というのが見えてなくて、
はい、
この状況は今年以降も続くというふうに懸念されてるんですね。そしてもう一つ問題になったのが、まあね、記憶に新しいですけれどもホテルや百貨店を中心に巻き起こった食材偽装問題ですよね。そのうちの多くがねエビの表示に関連するものでしたよね、
はい、
でこの影響で国産伊勢エビの価格というのがまあ高騰してしまってエビ好きにとってはね見過ごせない事態に発展しています。
この偽装なんですけど素人で見抜くのは難しいらしいんですが、
はい、
実は生の状態ならエビの種類を見分けることはそれほど難しくないんだそうです、
うん、
ポイントはですね、うん、尾っぽの部分、
はい、
あの尻 方のですね付け根のあたりになるんですけれども、うん、例えば偽装で多かったクルマエビとブラックタイガーの違いを見分ける方法、うん、奥さんメモのご用意お願いいたします。この尻尾の部分の島の形なんですね、はい、クルマエビの尾っぽの部分にある島は丸っこくなっているんですけれども、うん、ブラックタイガーはライン状になってるらしいんですね、うんうん、でこの模様っていうのはですね殻を剥いても残っているので、うん、比較的見分けやすいということなんだそうです、はい、ただ一方でですね、うん、そもそも偽装と呼べるのか、うん、判断が難しいのが伊勢エビとロブスターと書いてありますけれど、
はい、これ一般的にロブスターと聞いてイメージするのはオマールエビですね、はい、ところが業界でロブスターといえば海外産の伊勢エビも含まれるんですね。わかります。
なるほど。
なので実際にはオマールではなくて輸入伊勢エビを使っていたケースが大半だったようなんです、
はい、
で輸入伊勢エビはオーストラリア産のものが多いんですけれども生きた状態なら国産もオーストラリア産もほぼ価格は変わらないそうなんですね。
要するにこう例えば伊勢エビだとか、うん、ロブスターの代わりに輸入伊勢エビを使ってたってことなんですけれども、うんうん、偽装してもコスト的なメリットってなかった、うんってことになっちゃうんですよね。
そうですね、うん、そういうことなんですよ。
この海外産の伊勢エビっていうのは、うん、伊勢エビって言っちゃいけないんだそうですね、
うんうんうんうん、
伊勢エビっていうのはあくまで国内産のみということになってるらしくって、うん、なかなかその辺も業界の難しさがあるんですが、
はい、
さあということでですねここからは切り口を変えてエビの種類についてちょっと教えていただきたいということなんですけども、はい、この記事によるとですねエビって実はものすごいたくさん種類があるんですね。
そうなんですね。セミ、ブドウ、鬼、内輪、ね、これらのその一見何のつながりもないように聞こえる単語なんですが、はい、これらは全部エビの種類なんですね。で日本周辺の海にはバラエティに富んだ珍しいエビというのが生息しているわけなんですね。
本人にですね、うん、自分の知らないエビがどんな味なのかエビ好きなら気になるところって書いてあるんですけども確かに気になります。
気になりますかね、
はい、
でそこで今回はね楽天市場で買えるご当地エビを7種類集めて銀座のねエビ料理専門店マダムシュリンプの佐藤店長にチェックをお願いしたんですね。
これ本誌の記述がなんか非常に個性的でですね、従業員全員がエビが好きだから働いているという志の高い店だと紹介があるんですけど
まあ笑っちゃいますけどね、はい、まず本当に志が高い店なわけですね、
はいはい、
でねそれぞれを刺身と塩焼きで料理して食べ比べたんですけれども、はい、まず驚いたのはどのようにね想像を超えるほど力強い味の個性があったということなんですね。
なんか見た目が違ってもなんかエビはエビの味なんじゃないかっていう感じがしますけどね、うん、
だからその先入観というのがまあ見事に覆されたということなんですよ、
はい、
で例えば北海島エビというのはエビというよりもカニに近い味わいなんですね。
カニですか、
うん、エビの印象が大きく変わる味でした。それから日本海側で獲れるモサエビというのも個性的なんですよね。
モサエビ、
うん、見た目がちょっと悪いんですけれどもね、はい、なんですが野生味あふれるとても濃厚な味わいです。佐藤さんはね甘エビを好む女性というのは多いんですがモサエビは甘みよりもコクがあって男性に受けるんではないかと評価されてましたね。
あと本誌によるとですね、うん、これと対照的だったのがヨシエビ、うん、淡い色合いで上品な見た目の通りですね味もシンプルですよということなんですけれども、うん、臭みは全く感じられず旨味や歯ごたえだけを純粋に楽しめたとありますね、うん、なんか本当生地全体にこうエビ好き感が漂ってきますけれども
ねえ、はい、エビ好きによる生地ですからね。
そうですよね、
はい、で7種類を試した結果ねその佐藤店長が一番美味しいと太鼓判を押したのはセミエビだったんですね。セミエビどういうものか分かりますか。本当にね形は独特なんですね。
これ結構これが陸上を歩いてたらキャーって言いそうなぐらい怖い見た目ですけども、
うん、で基本のねエビの味はしっかりある、うん、それでありながら刺身は白身魚塩焼きはイカやタコをもね思わせるような多彩な味わいだったということなんですね。で伊勢エビに近いんですが歯ごたえや味の凝縮感は明らかに上というふうに佐藤さんも非常に驚いていて、はい、試食したね先ほどのね、はい、エビ好きの従業員この人たちの間でも歓声が上がったということですね
そんなに美味しかったんですね。
完成が上がったんですよ。
セミエビ食べてみたいですね。じゃあ、 伊勢エビの方をちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、偽装問題の影響で国産の伊勢エビが高騰してるっておっしゃってたじゃないですか、はい、卸値が問題発覚前の2倍ぐらいになってるそうですね、
そうですよね。で、伊勢エビの本場といえば三重県という印象が強いですよね。
まあ、それはそうですよね、
なんですが太平洋の沿岸は伊勢エビの宝庫で関東から九州まで幅広く取られてるんですね。
そうなんですね、
だから三重県は伊勢というふうに名前に地名が入っているという強みですよね。
ところがですね、これ本誌にも載ってるんですが、2004年から2012年の伊勢エビの漁獲高を県別で見てみるとですね、9年のうち6年トップだったのは実は千葉県なんですよね、で近年の漁獲量で見ても三重県と千葉県がデッドヒートを続けておりまして、2012年はなんとわずか1トンの差で三重県が勝利したと。ね、まあ、こんなにいい勝負なのに実際のブランド価値とか知名度っていうとどうしたって三重県の方が、
ね、そうですよね、
上になっちゃいますよね。
そうですよね。
ということで、千葉県は2006年にですね、伊勢エビの漁獲量日本一という大文句で、千葉ブランド水産物認定制度っていうのを作ったんだそうです。
そうなんですね。で、外房の3つのエリアで採れた伊勢エビを外房伊勢エビと認定したんですね、で伊勢エビイコール三重のイメージをちょっとでも払拭してね、市場価値を高めるという狙いなんですね。
そうですね。それから同じく千葉の南房総市、こちらはもう名前から伊勢を取っちゃってですね、地元産の伊勢エビを房州エビと名付けました、観光客の誘致を目的として房州エビ祭りですとか宿泊キャンペーンといった取り組みも進めているんだそうです。
そうですね、ただね、迎え撃つ三重県、こちらも、本当にただ黙って見てるわけではないわけですね、三重県の志摩市にある水産研究所では地元の、水産資源を守るために80年以上も前から伊勢エビの孵化飼育の試みというのが行われてるんですよね、で伊勢エビの研究は60年代から70年代というのがピークなんですけども、当時は全国で多くの機関というのが取り組んでいたんですよ、なんですが研究の難しさということもあってね、撤退が相次いで今は三重を残すだけになってるんです。
そうなんですね、でも研究って相当難しいんでしょうね、この伊勢エビというのはですね、フィロゾーマと呼ばれる幼生から何度も脱皮を繰り返して1年弱でチエビになるんだそうです、だからチエビになるまで1年かかるんですね、でこのチエビにまで持っていくっていうのが最大の難関だったんですが、この三重県の水産研究所では1988年に世界で初めてチエビ化に成功したんだそうです、でそれ以降は成功率も徐々に上がって養殖化のめども立ちつつあるということなんですね。で最終的にこうやって育ったチエビを放流して、漁獲量を安定させるっていう方向に持っていきたいわけですよね。
そうですよね。ただね、日本では薬を使って育てた稚魚というのは放流できないんですね。なので研究所では薬剤を使わずに育てる方法というものを探していて、でそして5年から10年で薬を使わないチエビを生産するのが目標というふうに言ってるんですね。
そうなんですね、孵化飼育が確立して美味しい伊勢エビを安く腹いっぱい食べれるようになると嬉しいんですけどね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、番組後半はエビ好きによるエビ好きのためのエビ大百科お届けしました。
はい、
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も吉井さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテム何でございましょう。
はい、タカラトミーアーツが2月6日に発売します、ロサンジン納豆鉢という、なんでしょうね、おもちゃですかね、何なんですかね。
いやいやいや、ロサンジンでしょ、北内ロサンジンのことですよね。
そうですね、
希代の美食家の納豆鉢ですよね、要するに納豆を入れる器なんじゃないんですか。
納豆鉢ですね。納豆をそこに入れてですね、高速回転でかき混ぜる
笑える
10点
え、 つまり自分がかき混ぜなくてもできるっていうことなわけですか、
はい、かき混ぜるのはかき混ぜなきゃいけないですけれども、その、まあ、ハンドルを回すと、うん、まあ、ギアが中に入っていて、うん、1回回すと中で、まあ、たくさん回るわけですね。
効率よく
混ぜられる
とということですよね、
はい、
なるほど。いや、私はね、名前聞いただけで、うん、こうそっちの方全然想像しなくって、はい、なんかやっぱりものすごくこうなんていうのかな、おいしい納豆ができる器、
うん、僕も器だと思いました、
だと思ってたんですよ、うん、だからそれはあ、なんかちょっと欲しいかもなと思ったら、ね、そっち系なんだみたい な、 なんかそんな感じですね。
あの見た目は完全なプラスチックと透明な鉢というかですね、あの高級感とか全くないですね
あの、ロサン人関係の OK って取ってるんでしょうか ね、 ね
どうしてロサン人なんですか。
ですね、ロサン人が納豆に関してですね、混ぜれば混ぜるほど美味しいという記述を残していまして。
なるほど。
で、それをもとに何回回したら美味しくなるんだろうかっていうことを研究をしたということになってまして、その結果424回混ぜると最も美味しいと。
奥様、納豆は424回混ぜると一番美味しいそうです。
はい、すごい、最高に面白いですね、
はい、これは面白いですね、はい、説明不要の面白さ、
う
ん、
そうですね、うん、この424回がどうして出てきたかっていうのが、ね、うん、あのよく分からなくてですね、いろいろネット上を調べてみたところですね、はい、ロサン人自体はかき混ぜたら美味しくなると言ってるだけであって、うん、何回か分かってないんですよ、
そうですよね、
書いてないんですよ、当たり前ですけれども、うん、はい、でそれをどうも99年なのでだいぶ昔、うん、15年ぐらい前ですかね、うん、の、うん、某公共放送のなんとかガッテンっていう、う
ん、ああ、なんとかガッテンってありますね、
なんとかガッテンがですね、はい、ロサン人の孫弟子という人にロサン人の食べ方を再現してもらったところ、うん、424回だったという記録が出てきました
あの番組の企画としては成立すると思うんですよ、
ええ、
ね、でそれを実際に商品化するっていうあたりがね、
面白
い、面白い、宝富アーツの目のつけどころが、ね、すごくいいなっていう感じがするんですけれども、
あ、ちなみにですね、あの科学的にも美味しくなる根拠というのがありますので、それをちょっとお話ししておくと、あの納豆の外側のネバネバありますね、はい、あれが実は苦味を持っているので、はい、そもそも豆の中にグルタミン酸ですね、いわゆる旨味成分があるにもかかわらず、それが損なわれていると、
苦味の成分ですね、
はい、で、たくさんかき混ぜることによって外のネバネバが切れる、切れるとそれが旨味に変わるんだそうです、グルタミン酸に変わるんだそうです、それで美味しくなるということは、研究の結果証明されていると。
ガッテンガッテン番組が違う、はい、なるほど。ちなみにこちらおいくらぐらいなんですか。
ですね、税抜きで2200円ですね、
まあ、この2200円を安いと見るか、うん、高いと見るかで、うん、そのどれだけグルメかっていうのがね、うん、判定できそうな気もしますけど、
だから今見ててこう本当にこう回す機械みたいな、ま、感じなんですよね。
そうですね、
はい、だからできれば本当にこう高級感のある鉢、ね、そのセットでこの回した後の最高に美味しいのが一番こう綺麗に器にいって、器とセットってのもありなんじゃないですかね。
あの宝富さん、例えば有田焼きとか九谷焼きとか、うん、そういうところとコラボレーションして、うん、これの高級バージョン、それこそ ね、1万円ぐらいしたって、ね、あ、売れないかな、
どうだろう、
タカラトミーアーツの皆さん、ぜひですね私のこと協議をしていただければと思いますということで、ヨシーズスコア参りましょう。このタカラトミーアーツのロサン人納豆鉢、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、バカバカしさ8点で
8、それでも8点、ね、10点でもなくて8点だね、
うん、そうですね、一発だったっていうところではね、うん、本当すごいんですけど、ただやっぱりどっかに僕らが大人だからですかね、あのどうせやるんだったら大人向けも出せばいい、
う
ん、
あ、そうですね、まあロサン人って名前もついてますし ね、
そうそうそう、うん、
しかしでもロサン人って本当に考えてみると、うん、誰が版権を持ってるのかっていうところも含めてよくわからないですよね。ね、タイガー魔法瓶もロサン人が愛した、ね、土鍋の炊飯器みたいなことで歌ってますけど、
そうなんですか、うん、
そこ知りたいです ね、
ロサン人がライツフリーって分かった瞬間にね、うん、あのクマモンみたいにこうありとらゆるところから
ロサン人、
ね、ウゴのタケノコのごとくグッズが出るかもしれませんけれども、そういうですねところも踏まえながらのご紹介でございました、今回ご紹介したのはタカラトミーアーツから2月6日に発売されますロサン人納豆鉢でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Trendy。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、後半すごかったですね。
すごかったですね。あ
の記事がなんか微妙に面白いんですよね、その歓声が上がったとか
あの従業員のね、
そうですそうです、
シュリンプマダムシュリンプでしたっけ、
はい、これエビ好きによるっていうことは、うん、書かれた記者さんがやっぱり本当にエビ好きなんでしょうね。
そうなんですよ。あの本当にねずっとずっとずっと言ってたんですね。エビをやりたいエビをやりたいって言ってで、まあでもエビっていうのもなっていうところでなかなか企画が通らなかったんですけど、はい、とりあえず今回はじゃあやってみなさいということでしたら、もうなんかこうぶっ飛んでしまって、はい、もうエビ好きなので僕エビ好きなんですとか言いながらいろんなところでもうなんかこうそのエビ本当にエビ好きのなんていうかねエッセンスが詰まったねこうなんていうんですか細かさとかここが面白いでしょって言われるとかふーんって聞いてるとえそこ響きませんかとかっていうなんかねなんかそんなやり取りの中で出来上がった記事で本当にやっぱ面白いもんでねやっぱ記者自身がそれだけ好きだからのめり込んでるからそういう記事自体にね特集全体にそれが分かるんです
よ。分かりますよね。
だからこう面白がって作ってるなっていうのがね本当にそれはすごくトータルとしてねいいものに出来上がってるなと思うんですよ。
6ページの記事なんですけれども、うん、本当にですねどんな隅っこにも必ずエビ絡みのネタがあってあのエビコラムっていうのだけでも4本載ってたりするので、ね、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
類隆でした。ウィークリー日経トレンディ。